今日はルカの20章です。ルカの20章、この箇所、まあ章を通して、一緒に今日考えたいというか、まあ、メインのテーマになることは、人から出るもの VS、 別に VS させる必要はないんですけどと、神に使わされるもの、まあ、その両者について、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやってあなたの御言葉を学ぶ思いを与えてくださって、また健康も与えてくださって、時間であったりいろんなものを与えてくださって、ここに私たちがいれること、ありがとうございます。父さん、どうぞこれからの時をあなたが導いて、このルカの20章を通してあなたが語っておられることをはっきりと理解することができるようにお助けください。頭で理解するだけでとどまらないで、どうか毎日の生活の中でこの理解を、土台にして物事を考えたり、行ったりすることができるぐらい理解力をお与えください。私たちのうちに住まわれている聖霊が、一人一人に語ってくださって、はっきりと心でも理解することができますように導いてください。また、御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力を与えてください。あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、助けを与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまずは、1節から8節までは、イエス・キリストをが宰相とか立法学者、長老たちで、この人たちに質問されるというシーンですね。ではその質問をまず見ていきたいんですけど、1節と2節を読みします。イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日宰相、立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かって、イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。でイエス・キリストはその宮で、神殿で、そこにいた人々に御言葉を分かち合っていました。そして福音を述べ伝えていました。でそれにちゃちゃ入れてきたわけですね。何の権威によってこんなことしてるんですかと。まあルカの19章の後半を見てみると、その宮清めも入ってますから、一連のその流れですよね。その宰相とか立法学者とか、この長老たちというのはそこで利権者としてその利益を得てる人たちなわけですよ。でそれをなんか害するというか、自分たちの利益にならないようなことをしてくる。で自分たちの仲間ではないのに、その宮で人々に教えるようなこともしている。しかもたくさんの人がそれを聞いている。気に食わないわけですね。だからそのあんたこうやってるけど、何の権限を持ってそんなことしてるんですかと彼らは聞きに来ました。で彼らが何の権限かというふうに彼らに逆に聞いたとしたら、おそらく答えるのは、私は例えばガマリエルの門下で学びましたとか、ここのどこどこの学校に行って誰々先生に従事しました、私はこれこれの、学士課程を終わらせました。そういう感じですよ。だから彼の伝統とかしきたりとかを教えるような学校とか先生とか、そういうその名前を求めてるわけですよ。 誰が与えて何の権威によってこれやってるんですかって。人から出る者たちというのはこういう印籠を掲げたいんですよ。この印籠が目に入らぬかって。私はどこどこ先生から、どこどこ学校のどこどこ先生から、誰々先生から学んだんだぞって。私はこういうことをしてるんだぞ。こういうことをしてきたんだぞ。こういう権威があるんだぞって。で、そうやって振り回すわけですよ。自分の箔みたいなの。だから、その威張りたいわけでしょ。だから、自分にはこの教えるふさわしさがあるって。ここで語る資格があるっていうことを言いたいんですよ。それは全部その自分がやってきたこととか、自分の頑張りとか力とかでそのやってきたこと、得れるもの、それを持って印籠とするんですよ。 振り回すんですよ。で、この印籠があまりにも、その自分の、頼りにしているものがあまりにも大きすぎて、神とか御言葉、聖書よりも、その自分が頼りにしている何々先生から学んだとか、どこどこ学校での卒業だとか、そういうものにしがみつくわけですよ。そうやって自分が正しいとするわけですよ。で、そこに目の前にイエス・キリストがおられようと、御言葉が何と言っていようと、自分たちがこそが正しいというふうにするわけです。で、これは罪なんですけど、アダムとエヴァが一番最初に神に対して犯したその罪、原罪と呼ばれる罪と同じです。自分を正しいとする。故に神を正しくないとする。神がこの善悪を知る木の実を取って食べてはいけないと言ったのが正しいのに、いや、そうじゃないというふうに自分で決めるということは、それは自分が正しいとして他のものを正しくないとしていることです。だから、すべてのその私たちが犯す罪の土台となっているのはこの原罪です。神を正しいとするんではなく、人を正しいとする、もしくは自分を正しいとするんです。何々先生がこう言ったから、何々教会がこう言ったから、だからやってるんですとか、だからやらないんですとかで、そういうふうに人の教えを神が何と言っているかとか、そういうのは全く関係なしに伝統とかしきたりを上にしてしまうわけですよ。3節と4節。そこで答えて言われた。私も一言尋ねますから、それに答えなさい。バプテスマ、ごめんなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？人から出たのですか？イエス・キリストが一つ条件を出しました。私があなた方に質問をするので、その質問に答えたら、私もあなたたちの質問に答えましょう。気をつけて読んでほしいんですけど、私も一言尋ねますから、それに答えなさいと言いました。あなた方がこの質問に答えられたら、私も答えてあげますと言ってるんじゃないんですよ。答えたらと言ってます。答えられたらじゃなくて、できるできないの話じゃないんですよ。答えるか答えないかの話です。だから、この難しい問題、今日、県立高校入試の合格発表がありましたけど、それに合格したら、高校生になれるんですよね。その学校の、その高校の。だ、そういうできたら、この基準をクリアしたら何かやってあげますよじゃなくて、答えなさいと。答えたら、その正解とか不正解とかじゃなくて、答えたら私もあなた方の質問に答えてあげましょうと。だから答えようとする、答えるというその心が問われるんですよ。正解ではなくて。イエス・キリストの質問は、ヨハネのバプテスマは天から来たのか、それとも人から出たのか。まあ、これはバプテスマのヨハネなのか、ヨハネのバプテスマなのか、まあ、どっちかよくわからないですけど、どっちでもいけると思います。バプテスマのヨハネという人も、が天から出たのか、それともヨハネのバプテスマ、つまり自分の罪を悔い改めて、身を清めて、この罪からあがな、言い出してくださる、その罪を洗ってくれる、あがなってくれるキリストを信じるということですからね。これはどこから来たのかって。つまりヨハネが自分勝手にやったことなのか、それとも神に使わされてやったことなのか。バプテスマのヨハネも、なんとか先生から学んだわけでも、何々学校を卒業したわけでもないんですよ。ただ彼は神に使わされたんですよ。だから神が与えてくださる聖霊という印籠を持って、神がそのうちに住まわれて、その神が、その聖霊が彼に語り、彼を導き、彼に力を与え、言葉を与えて人々に仕えたんですよ。人から出たもの、人から出るものというのは、自分の頑張りとか自分のやってきたこととか、そういうものを自分のふさわしさ、資格とします。でも神に使わされたものというのは、その内側に与えている聖霊がその人の資格です。5節から7節。すると彼はこう言って、彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天から といえば、それならなぜ彼を信じなかったのかというだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。それで、ごめんなさい、そこでどこからか知りませんと答えた。彼らの答え。まあ、答えに導き出すために彼らは論じ合いました。別にそれ自体が悪いわけじゃありません。でも彼らがその論じ合ったのは何かというと、その正解を答えようとしたんじゃないんですよ。どうしたら自分たちの利益を守ることができるかという視点から論じ合ってるんですよ。まともに答えようとしてるんですよ。こう思うとか、こうなはずだとか、その自分たちの意見をまとめるんじゃなくて、どうしたら自分の立場とか、自分が得てるその利益を守ることができるのかという視点です。だ彼らの印籠、彼らがより頼んでるのは、その人々からの評価であったり、その自分にのある、自分が持ってると思ってるこの箔ですよ。ふさわしさ、資格。で、そうやって民衆が、ヨハネは預言者でしょうって思ってるわけだけど、それを否定してしまったら、その箔を失う、それを自分たちを、その、よいしょしてくれる人がいなくなるからね。よいしょしてくれる、その、材料がなくなっちゃうから。だから、それを失うのは怖いんですよ。だからといって、ヨハネはその預言者で天から使わされましたって言ってしまったら、なんで信じなかったんだ、なぜ悔い改めなかったんだってなるから、それも分が悪いんですよ。それで彼らが至った結論、つまりイエス・キリストに答えた答えというのは知りませんです。わかりませんです。いや、本当に知らない、本当にわからないのであれば問題ないですよ。けれど、彼らのその答え方、わかりませんっていうのは、知りませんっていうのは、どう答えたら自分の利益を守ることができて、どう答えたら自分のその名声を、傷つけることができないか、わかりませんってことですよ。だから答えないんですよ。彼のように人から出るものというのは、神から使わされてなくて、人から出るというのは常に人の評価を求めます。人から出るから、その人の評価が必要なんですよ。人から認められなければ、その代表することできないから。イエスの質問に本当に向き合ったんじゃないんですよ。彼らはただ自分たちの立場と民衆のその声というか、その民意を考えたんですよ。それで天秤にかけたんですよ。で、答えとしては分かりませんと言ったんですよ。8節。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われた。イエス・キリストも答えませんでした。彼らが答えないからね。イエス・キリストがどこか、イエスがどこから来たのか、誰から権威を受けたのかを知る絶好の機会だったのに、彼らはそれを捨てたんですよ。自分たちの名声を守るために、自分たちの立場を守るために。学校とか先生とか、そういう生まれとか育ちとか、そういうのでは全く関係ない。そんなお墨付きみたいな、そんな人から出るようなものっていうのは、虚しいものであることを知る機会を彼らはみすみす捨てたんですよ。だ答えありきで、私たち神に質問しても、神は答えてくださらないです。私たちの祈り方。神が何をしておられるのかと、何を願っておられるのかとか、その何をご計画されておられるのかとかっていうのを全く関係なく、私はこうしたい、ああしたい、こうなってほしい、こうしてください、ああしてください。そればっかり祈ってると、その神がその私の願いに折れることはないので、私たちが神のその前に低くなって、あなたのその願っておられることを、私に計画しておられることを教えてくださいという私の方が折れるんですけど、でも神の方では折れないんですよ。なぜかというと、神が折れてしまったら、私に対して神が願っておられるその一番最善の計画を捨てることになるからです。神は私のことを愛しておられるので、私がどんなに傷ついても、その私の願いが聞き入れられなかったという傷ついても、私のその永遠の命が傷つくような、永遠の命が危なくなるような、その願いというのを、私の願いというのを聞かないんですよ。 の物事をこうこうしてくださいとかって、その自分のもうあなたの願いがなりますようにとか、あなたはご存知ですから、あなたがどうか導いてくださいとかっていう言葉で言うのに、その自分の心の中ではもう腹が決まってるんですよ。ここにこれをやりたいという4月から私塾を始めますが、その時もその祈る時に気をつけないといけないんですよ。あなたが願っておられることは何でしょうかとか、そうやって祈ることはいいんですよ。それでその塾というのにその導かれるのはいいんだけど、もう私は4月から塾をやろうっていうことを自分の腹で決めて、もうそれで動きながら神に、天のお父さん、どうぞあなたがその私に計画しておられることを実現させてくださいと、私のそのすべてをあなたがご存知なので、私を最善に導いてください。かっこ、私は塾をやりますけどね、みたいな。そうやって祈っても、その神が本当に何を願っておられるのか、何を考えておられるのか、その私に語ってくださらないというか、私がその神が語ってくださるうちに住んでくださっている聖霊が、その神の御心を私に教えようとしておられたとしても、私が聞く耳をその持たないので、その神が何を願っておられるのかなんか聞こえてこないんですよ。聞こうとしないから。馬の耳に念仏、肉の耳に御心みたいな新しいのを作っちゃおうかなありがとうございます、笑ってくれて自分の利益とか自分の願いとかがその思い通りにならなければ、その思い通りにならなければもう嫌ですとかって言って、その押し通すようなその祈りの中では神は私に答えようがないんですよ。導きを求めて祈るということはとても大切なことです。どうしたらいいでしょうかって、あなたは何を考え、私に対して何をそのご計画されているんでしょうかって、神の導き、答えを本当に知りたい、それに従いたいという思い、その信仰が必要ですよ。聖霊はその信仰を励ましてくださるわけじゃないですか。あなたが願っておられること、願っていることは分かるよって。でもそれを一旦脇に置いて、そのもう神が願っておられることが何か、とにかく聞いてみないかいって。あなたがやろうとしていることは、それはそれで素晴らしいかもしれないよって。もしかするとでも、それがベストじゃないかもしれないって。セカンドベストかもしれない。二番目かもしれないって。で神はそれじゃなくてもっと別の良い、もっと良いものを与えようとしておられるかもしれない。だから聞いてみないかいって。人から出たものは人の評価を気にします。けれども神から使わされるものは、その聖霊が導いてくださるので、聖霊というのは神から私たちに使わされた、まあ神ご自身なんですけど、神が私、イエス・キリストが私たちに与えてくださった神のご自身の霊ですよ。だから私たちのそのに与えられているこの聖霊は、神の御心と調和して、その神の御心をその実現することを求めるわけじゃないですか。神の評価を常に気にしてるんですよ。でも自分の肉というのは人を気にするんですよ。肉っていうのはその肉から出てるから。だからこの両者、どこに聞くの、どこのその声を聞くのというその戦いが生まれるわけですよね。私たちもその神に使わされて、私たちの毎日の生活の中でそれぞれのそのミッションフィールド、神に使える、人に使えるという場所に、職場であったり家庭であったり近所付き合いであったり親友関係、友人関係であったり、そこに出ていくときにやっぱその神に使わされていった方がいいですよ。じゃないと人の評価とか人の目とかそういうのを気にし始めると、人から出るようなことになっちゃうから。そしたら立法学者とかパリサイ人、あ、ごめんなさい、祭司長とか、この人たちと変わらないですもん。もう私たちとというか、その神から使わされたものと人から出るものの最大の違いというのは、その人の内側に、私たちのその人の内側に聖霊が住んでおられるかいないかです。イエス・キリストを信じる者には漏れなく聖霊が与えられて、その聖霊がうちに住んでおられるって。だからその聖霊にその助けていただいて、神の御心を求めるに越したことがないですよ。そしたら私たち出ていくところ、先々でその神の御心を求めて前進していけるはずです。9節から19節までは、人々に対してイエス・キリストが語った例えです。まず9節全般だけを読みします。またイエスは民衆にこのような例えを話された。 で、人々に対して、民衆に対してイエス・キリストは語ってるわけです。で、ここでは祭司長とか律法学者とか長老たちっていうのには話してないんですけど、でもまあ内容を見てみると、彼らがどういうその人たちなのか、彼らの実態を伝えるためにこの例え話をしているということがわかります。では9節の後半と10節。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。で、ここには3人の人たちが出てきます。まあ、3人というかもうちょっとかもしれないですけど、3者が出てきます。まず1人目は主人、ブドウ園を作った人、そしてそれを借りた農夫たち、また、しもべから使わされ、あ、ごめんなさい、しもべからって、主人に使わされたしもべ、この3者が出てきます。で、ブドウ園を作ったその主人は長い旅に出かけました。その間、農夫たちにそのブドウ園を貸したんですね。あげたわけじゃないです。貸してるんですよ。で、収穫の時期になって、主人はその分け前を得るためにしもべを使わしました。分け前です。だから、全部よこせって言ってるわけじゃないんですよ。その一部を私にくれないかと。だって、畑作った人は、で、それを植えて人に任すわけでしょ？そしたらその分け前というか、その収穫をその人たちにその収穫してもらって、その分け前をもらうというのがその意図のはずじゃないですか。もう全部作って全部あげますみたいな、わけわかんないじゃないですか。そうしたら貸す意味がないですよ。そしたら最初からあげた方がいいですよ。そうじゃなくて貸したんだって、自分が作ったそのブドウ園を通してその結ばれるブドウの実を収穫したいからですよ。それを味わいたいからです。で、その時期になってしもべを使わしましたけども、その農夫たちはそのしもべを袋叩きにして手ぶらで返したと。まだ話は続きます。11節から15節の前半までいきます。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。まあ、一回ここで切りましょうか。で、ブドウ園のこの主人はどうしてもこの分け前が欲しいんですよ。ブドウ園を作ったこの主人の一番の楽しみは実を収穫することだからです。別にこの働かし、その貸した農夫たちをいじめるためじゃないですよ。彼らを搾取するためじゃないですよ。そうじゃなくて、彼らは彼の分取っていいわけだから。で、自分の分け前をそのもらいたいだけなんですよ。それを味わいたいんですよ。なので、その3人も別のしもべを送りました。けれども、そのたんびに袋叩きにされて、で、それで何も持たせないで返されてるんですよ。13節。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。このブドウ園のこの主人は、もうとにかくこの農夫たちがひどい仕打ちをするんだけど、自分のしもべに対して。彼に対しては悪い態度を取らなかったんですよ。もう一回目の時点で、その怒ってもおかしくないんだけど、三度も同じようにしもべを使わしてるんですよ。で、最終的に四回目は自分の愛する息子を使わしてるんですよ。そしたら敬ってくれるに違いないって。どれだけのその切実さを持って、どれだけのその思いを持って、この分け前をくれないかっていうふうに彼らにその、願っているのか、またどれだけこの農夫たちのことを、リスペクトしているのかということを示したいんですよ。しもべじゃなくて自分の愛する息子を送るわけだから、もう側近というよりも息子だからね、しもべじゃないわけだから。でもこの農夫たちは収穫すべてを自分のものにしたくて、そしてブドウ園自体も自分のものにしたいんですよ。ブドウ園が 主人のものであるということをもう忘れてるんですよ。主人が留守の間、ブドウ園を任されているということも忘れてるんですよ。そもそもそのブドウ園を作ったこの主人に任されてるわけだから、主人が本来してほしいと願っていることをやるべきなんですよ。それで彼、その主人から借りて農業してるわけだから。そこで働ける。そしてその収穫を彼らも得ることのできる感謝を忘れてるんですよ。それでこともあろうか、主人の愛する息子を殺して全財産すべてを自分たちのものにしようとしたんですよ。で、この例えを聞いた人々はどう思ったのか。15節の途中から、後半から16節いきます。こうなると、ブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりません、と言った。まあ、そんなことしたら、農夫たちは、そのイエス・キリストがその言ってるように、もう追い出されますよね。追い出されて済むんだったらまだいいですよ。打ち滅ぼされて。そして他の人に任される。で、それを聞いて人々はそんなことがあってはならないって、まあ当然ですよ。だからこれと同じように、神が使わせた者たちを無視したり、恥ずかしめたり、まして殺したりしてはならないという話ですよ。で、この、例え話がどういう意味なのか、その解き明かしを、予言の解き明かしと一緒にイエス・キリストはしています。17節と18節。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに吹き散らしてしまうのです。詩篇の118篇です。この、17節で引用されているのは。石とか、石杖の石というのは、当然イエス・キリストのことを指しますね。家を建てる者たちというのは、本来、家、イスラエルの家を建てるために、その役割を委ねられていた、祭司長とか、律法学者とか、民のリーダーたち、長老たちの話ですよ。家を建てる者たち、彼らが見捨てた石、イエス・キリスト、キリスト。それが礎の石になった。それがイスラエルの礎になったんだって。ダニエル書の2章で、ネブカデネザルが夢の中で、その、頭が金でっていう、その像を見ますよね。で、その解き明かしの中で、一番最後に人手によらないでその石が切り出されるって、その石が足に当たるとその、足は全部粉々に吹き飛んでしまうという描写がありましたね。それがこの18節に書かれているものです。で、この18節に書かれているものはその2種類あります。2種類の人というか2種類のタイプがあります。一つは石の上に落ちるというものです。もう一つは、石が人の上に落ちるというものです。両方違います。石の上に落ちる。まあ、人が石の上に落ちるということはどういうことかっていうと、悔い改めのプロセスの中で砕かれるということです。だ誰でもイエス・キリストに近づいていくんであれば、粉々にされるんですよ。私たちがイエス・キリストの上に落ちれば、その石杖の石の上に私たちが乗っかった時に、私たちは砕かれるんですよ。自分の罪が明らかになり、自分のプライドがボロボロになり、自分が間違っていることを、神の前に罪あるものであるということを認めるんですよ。そしたら、この礎石であるイエス・キリストの上に、私たちは積み上げられていくんですよ。けれども、このイエス・キリストを拒否して、悔い改めない人たちというのは、その人たちの上に石が落ちるんですよ。そうすると彼らは、 粉々に吹き飛んで散らされるんですよ。滅ぼされるんだって。神から使わされるものというのは、まずこのイエス・キリストを信じる、イエス・キリストのというその礎石、土台の上に立って砕かれる必要があります。いや、本当に私は神の基準に照らし合わせると、もう大大大悪人じゃないかって。私はこんな罪人なのかということがわかるはずなんですよ。そして神の前にもう低くなるというか、ならざるを得ない。人を愛するということが全くできてない。だから神を愛するということももちろんできてない。私はそのようなものなのかって。もうちょっといけてると思ったけど。人からはなんかよくやってるっていうふうに言われるし、仕事も頑張ってるし、そこそこ近所付き合いもできてるしって。上辺ではね。もし私たちが人から出て、その終始人というその肉の塊の中で生きるんであれば、上辺がある程度整っていれば十分です。けれども、それでは、イエス・キリストというその土台の上に立て上がっていくことができないんですよ。イエス・キリストというその土台の上に立て上がっていくには、その内側が照らされる必要があるんですよ。イエス・キリストを信じると聖霊が内側に与えられるので、聖霊が私たちの外身じゃなくて、私たちの内、中身を照らし始めるんですよ。神の正しさという光で。だから当然痛みを伴います。痛いです。自分の罪を認める、自分のできなさ加減、自分のいい加減さ、自分の怠慢さ、そういうのを認めるのは痛いです。けどそれはその正常なプロセスなんですよ。イエス・キリストの上に私たちがその立つときに、信仰で立つときに必ず砕かれるんですよ。私はもうダメだというところからスタートして、それでも、そのダメなものを神が許してくださるために、イエス・キリストを私たちに与えてくださったという、その福音がそこで生きるわけでしょ。それを私たち信じてるんですよ。で、イエス・キリストというその土台の上に立つ、その砕かれて、その悔い改めから始まって、そして聖霊が与えられて、常にそのイエス・キリストの土台の上に、イエス・キリストという土台の上に立つたびに、私たちは砕かれていくんですよ。でもそうやって私たちのその罪とか、汚れとか、悪とか、そういうのが削がれて、清められて、私たちそれぞれ、その神の神殿を立て上げていく石となるわけでしょ。完璧に、この、ピタリと合うような。だから神に使わされるものというのは、そうやってイエス・キリストのというその土台の上に立って、そして大いに砕かれている者たちですよ。だから内側が取り扱われているんですよ。動機が常に問われるんですよ。だけど人から出るのは者たちはそういうことを気にしないから、そのうまく隠せると思ってるから、それでいいと思ってるので、その、上辺だけで。だから、立法学者とか、宰相たちっていうのは、その上辺を常に、人の評価を常に気にするんですよ。19節。立法学者、宰相たちは、イエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際、イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。自分たちのことであるってことが分かったら、ごめんなさいってならないんだなって。やっぱもう肉っていうのはもう本当に肉っすよ。うん。で、悔い改めないで殺そうとしちゃうわけだから、もう自己矛盾の塊ですよ。殺してはならないっていう立法に立ってるはずなのに、なんで殺そうとするか。神の基準でその善悪を測るんじゃなくて、自分たちの感情で決めちゃうわけでしょ。でも、イエスを捕らえることができないんですよ。なぜかというと、民衆を恐れるからです。なぜ民衆を恐れるかというと、人の評価を気にするからです。 なぜ人の評価をが気になるかというと、人から出てるからです。人から評価されないと人の前で出ていくことできないから、偉いというそういうそのポジションに、すごいって言われるそのポジションにいることができないからです。民衆なくしては。だからイエス・キリストの上に立って、イエス・キリストというその方のその信仰の上に立って砕かれないというのは不自由ですよ、不幸ですよ。常にその上辺の人の目を気にしないといけないから。でもイエス・キリストの上にその立たせていただいて、そして内側に聖霊が与えられて、イエス・キリストを信じる信仰と一緒に、そして私たちの内側が清められていったら、私たちの外見とかもう関係ないんですよ。神は外じゃなくて内側を見てるから、私たちが何ができるようになったとか、何をしないようになったとか、どういうその見た目とか、どういうそのなんか学位を持ってるとか、何々教会に行ってる、何々先生からバプテスマを受けた、そんなん関係ないんですよ。内側が聖霊によって本当に清められて、その神に受け入れられるものになってるんであれば、外見なんか関係ないから、あの極論人から何と言われようと関係ないから、人から嫌われても神が私のことを愛してるもんって、そういうところに立てるから。だからよっぽど自由ですよ。20節から最後の47節までというのは、イエス・キリストとその律法学者たちの対話です。まあ対話というか、その両者に関係ある話が続きます。まずは20節から22節。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った患者を送り、スパイですね、イエスの言葉を取り上げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になり、お教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。じゃあ信じれよって話ですよ。ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。かなっているといえば、納めることが、あの民衆の人気を失うんですよ。みんなその税金払いたくないから。かなっていないといえば政治犯ですよ。だからどう答えても、そのイエスにはイエスにその不利益をもたらす、それを一生懸命考えてこの質問をしたわけですよ。23節から26節。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのものですと言った。カイザルというのはローマ皇帝ですね。すると彼らは言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいと。税金も払い、神にも使いなさいということです。私たちもその完璧な政府というのは存在しません。この地上で。イエス・キリストが戻ってこられて、イエス・キリストがその千年王国を打ち立てるまでは完璧な政治っていうのはないです。人間によるものだから。だけど、その一キリスト者として、イエス・キリストを信じる者として、このバランスというのはとても大切です。反キリスト的な、例えば聖書が明らかにやっちゃいけないと言ってるようなことをやれって言われるような、もしくはそのイエス・キリストを信じる信仰をやめろと言われるいうような、それで明らかにその反聖書、反キリストの政府でない限り、その権威のもとに私たちはいるべきです。その権威に従うべきです。神がその神によって立てられない権威というのは存在しないからです。もちろん一つ一つを評価して、ああだこうだ言うことはできますが、そんなのしてたら時間がもったいないんですよ。そんな時間があるんだったら、パウロを通してそのイエス・キリストが語って私たちに命じておられるように、彼のために祈るべきですよ。それはいっぱいその、なんていうのかな、突っ込みどころ満載ですよ。聖書の正しいその視点からしたら、なんでこうなるんだって。なんだそのお金はって。なんでそんな判断、なんでそんなその法律作るねんかって、たくさん出てきますよ、そりゃ。 でもそれを一つ一つ潰してったら本当にキリがないですよ。だから私たちに聖書がはっきりと語っていることは、全ての人のために、特に上に立てられた者たちのために祈りなさいって。その時間があったら祈った方がいいですよ。気になるんだったら祈った方がいいですよ。そしたら私たち、その平安に、この一生を経験に過ごすことができるんですよ。いちいちその目くりじら立てて、血管ね、立てて、うわーって叫んでたら大変ですよ。イエス・キリスト、そんなことローマ帝国に対してやってないから。で、イエス・キリストの答えを聞いて、この患者たちは、スパイたちは、もう黙るしかなかったんですよ。驚嘆したんですよ。なんてこったって。こんなの帰ってくると思わんかったって。27節。ところが、復活があることを否定するサドカイ人のある者たちは、イエスのところに来て質問してこう言った。サドカイ人というのは、復活を否定する者たち。祭司とか、祭司長とか、特権階級とか、そういう部類、そういう人たち、そういうところに属する人たち、この世で、権威とか利益とかを得てる、その生まれた、そういうその特権階級に生まれたことによって裕福な人たち、そういう人たちが多いです、サドカイ人というのは。復活がないというふうに信じているのも、彼らが持っているその富というのが全てだというふうに彼らが考えてたからです。だから、どれだけその自分の懐にお金を入れるのか、どれだけ裕福な生活をするのか、それが彼らの関心事なんですよ。それをもって神は私たちを祝福してくださってるって言うんですよ。だから悪どいことをするんですよ。神殿のでしかその使うことができない通貨を作ったり、で、その神殿印がついていない生贄を捧げることができなかったりするのは、彼らが儲けるためじゃないですか。で、そうやって自分たちがそのせこい手を使って、その貧しい人たちを虐げて、その祝福を肥やして、それをもって神が私たちを祝福してくださってるって、次の世界がないから、この世界でどれだけ贅沢に豊かに過ごすかというのが彼らの関心事なんで、人がどう、なんていうかな、苦しもうと関係ないんですよ。それがサドカイ人。彼らが質問します。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその妻を、その女を妻にして、兄のために子を設けなければならない。ところで、7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さず死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻としたのですが。モーセの律法は、ここであるようにモーセは私たちのためにこう書いてありますと。だから、その名前が、自分たちその人の名前がなくなってはいけないし、その子孫が残らなかったがゆえに、その人の名前も、またその人たち、その人に割り振られた土地を失ってはならないように、そうやってその先祖たちというか、その自分の家の土地、所有物をしっかりと受け継ぐことができるように、そのこの律法を神は与えたわけですよね。で、長男と結婚したら、で、子供がいなかったらもうそこで終わっちゃうから、次男が妻になる、そういうそのルールがあったわけですよ。でも、ここで言ってるのは、その7人そうやって、その結婚したんだけど、同じ人と。でも、1人もその子供が生まれなくて、そのまま死にましたと。7人とも、その、この妻、7人ともこの女性の夫になり、この女性は7人の妻になるんでしょうかって。そんなことないですよねって。だから復活なんか馬鹿げてますよねって言いたいんですよ。イエス・キリストはこう答えます。34節から38節。イエスは彼らに言われた。この世の子らは、めとったり、とついだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも、とつうこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに、死人が蘇ることについては、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、このことを示しました。 神は死んだものの神ではありません。生きているものの神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。私たち人間に定められているのは、必ず一回は死ぬって。必ず一回は死ぬって言い方面白いですけど、誰でも一度は死にます。で、その後、イエス・キリストを信じた人は、その一度私たちのこの寿命が尽きて死にますが、その後復活するんだって。で、永遠の命がその時に与えられて、もう二度と死ぬことはない。でも、イエス・キリストを信じなかった人は、一度この肉体が死ぬ時に死にます。で、もう一度死ぬんだって。永遠の死。この死というのは、命がなくなるというよりも、その神との関係が永遠に断絶されるってことです。だから永遠の死、滅びだからといって、その罰というのが一瞬で終わるわけではないです。それが永遠に続くんですよ。永遠に生きるんだけど、神との関係が永遠に死ぬんですよ。もうそこには希望も、喜びも、感謝も何もないですよ。苦しみと痛みと悲しみともう後悔しかないんですよ。それが永遠というのは恐ろしい時間ですよ。で、ここでイエス・キリストは復活の子というふうに言ってますけど、復活の子は次の世、神の国とか天国に入るのにふさわしいと認められる人のことを復活の子と呼んでます。また死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人で、その次の世界、永遠の世界では結婚はないって。なぜかというと、その必要もないし、その欲求もないって。死ぬことがない、つまりこの肉体を着てないから、この地上では肉的なその欲があるので、結婚するとか、アガペではなくエロスとかフィレオとか、ストラゲオとか、そういう愛があるんですよ、人間的な愛が。でも次の世界では、その新しくされた復活の子は肉体を、この肉体を着てないので、栄光の体を着てるので、そのめとることとか結婚することとか、そういうことはないんですよ。一切その必要がないって。御使いのようであり、神の子供とされるからだって。ルカの12章の24節、同じこの箇所があるんですけども、ここではイエス・キリストは彼に対して、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからだと言ってます。全く新しく私たちが、そのこの肉体ではなく栄光の体が与えられるという聖書の約束をあなた方は知らないって。私たちを全く新しいものと変えてくださる神の力をあなた方は知らないって。だからこんなこと言えるんだって、こんな思い違いをすることができるんだって、あなた方は聖書のことも、また神の力も知らないんだって。復活については、その神は死んだものの神ではないから、神は生きているものの神なので、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というふうに言われてるんだって。彼らが死んだ彼らの神なわけじゃないじゃないかって。アブラハムの神だったとかじゃないから現在形で今まさにそう、そのアブラハムの神であり、イサクの神でもあり、ヤコブの神でもあり、私たちの神でもあるんですよ。なぜそういうふうに言えるかというと、彼らが復活するからですよ。神に対してみんなが生きてるから復活を必ずするので、なので神は生きているものの神であり、その復活というのは必ずあるんだって。そうじゃないとみんな死んだものの神になっちゃうから。39節と40節。律法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。だから真理の解き明かしについてイエス・キリストに太刀打ちできる人はもちろんいません。イエス・キリストご自身がその真理だから。律法学者のある人たちはイエスの答えの正しさを認めたんですよ。もうそれぐらいその圧倒的なわけですよ。誰もイエスに質問する、つまりチャレンジする勇気がなかったですよ。全部論破されるから。人から出たものが神に使わされたものの真理を曲げることは決してできません。 で私たちもそのイエス・キリストを信じてその聖霊によってその何かを語らせていただくときに自分の証しかりイエス・キリストの素晴らしさしかり誰に対してもどのような時にでも自分の頑張りでやんなきゃとかじゃなくて本当にその聖霊が語らせてくださる時あります。でそのような時というのはその肉の人から出てきた人たちに対して圧倒的な力を持っているということを私たち信じる必要があります。なんて言われるかなとかいろんなことを考えるじゃないですか。でも私たちのうちに住んでおられる聖霊というのはどんな肉よりも強いんですよ。で私たちが聖霊に突き動かされてイエス・キリストのことを語ったり明かしたりするんであればそれに対してそのひっくり返せるような論理的な話ができる人なんかいないんですよ。神を言いまかすことはできないから。私のことを言いまかすことは簡単なはずです。だけど本当に私たちがそのうちに住まれている聖霊の声に聞き従って歩んだりことを行ったり語ったりするときには説得力というのはあるはずですよ。自分に敵対してくるような人でもあそっかって納得しちゃったりするようなことっていうのは起きるんですよ。でももちろんもう腹くくってイエス・キリストのことを殺してやるって思ってる人たちというのは聞く耳を持たないのでそれはそれでなんていうのかな本当に不幸ですよ。不幸せですよ。だってここでも自分たちの間違いに気がついてああ私が間違ってたってやっぱイエスが正しいわってで悔い改めてそのイエス・キリストというその土台の石の上に立って砕かれてキリストの上に立て上げられていく一人になれるわけじゃないですか。だけどここでもう腹くくって絶対イエスなんか信じないってイエスがキリストなんてあるわけないじゃないかっていうふうにしてたらもうどうしても私たちの心のそのシャッターを下ろしてしまったらそこで終わりですよ。41節から44節。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子というのですか。ダビデ自身が詩編の中でこう言ってます。主は私の主に言われた。私があなたの敵を私のあなたの足台とするまで、するときまで、私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。イエス・キリストの彼に対する質問は、なぜキリストをダビデの子というのかってことです。ダビデがキリストのことを私の主と呼んでるのはなぜかって。つまり、お父さんとの、今の現代ではなかなか難しいですけども、この時代、特にその旧約の、その契約、ごめんなさい、旧約の時代は、父と子のその関係っていうのは絶対的なものがあるんですよ。その父親の家にいるときには、子供はその父親に必ず従わなければならないんですよ。もちろん、その父の家を出たら、その人の責任というかになるのでその人もまた父親になるわけだから一生その父に従ってないといけないわけじゃなくてその、養ってもらってる間子供として養ってもらってる間父とこの関係というのは絶対的なものがあるんですよ。だから父というのはお父さんはその子供の主人なんですよ。ある意味子にとってお父さんは自分の主人であり敬い従うべき相手です。だからダビデの子となるとそのダビデの子というのはダビデよりも権威が下なんですよ。だけどキリストのことをこれ指して明らかにその言ってるんですよねって。だから律法学者たちも、宰相たちもこれは知ってるんですよ。このダビデが読んだ詩編というのをはその、キリストのことを指して言ってるって。これは110編ですかね。詩編のダビデの子と呼ばれているキリストはダビデよりもでは権威がないのかって。だもしキリストがただの人間であれば、人から出たものであれば、そうだねって。ダビデよりもその権威は低くなるよねって。けれどもダビデはその自分の子となる、自分の子孫となる キリストのことを、この主は私の主に言われた。主っていうのは神ですよね。父なる神。主は私の主っていうのは、私の主っていうのがキリストを指しています。だから、ダビデはキリスト、つまり自分の子供、自分の子孫のことを私の主と呼んでるんですよ。キリストは、その、ただ単に人間として生まれてくるんじゃないんですよ。キリストは神からダビデの子孫として、ダビデの子供として世に使わされるんですよ。だからキリストご自身は、その人から出たものではなくて、神から使わされるものなので、ダビデの子であろうと、ダビデはその敬意を払うというか、当然その権威は神から使わされたものの方が上なんですよ。だから人間のくくりには入れることができないんですよ。神から使わされてるから。だからさっきからずっとその、彼らがこだわってる、どこの出身だとか、誰の子供だとか、誰、どの先生から学んだんだとか、どこの学校出たんだとか、そういうことを言ってくるわけだけども、そもそもそんな人間的なくくり自体が意味ないよって言ってるんですよ。神から使わされたら、キリストというか、キリストは神から使わされるものだから、神ご自身だから、神が人としてそのこの世に生まれてきてくださるわけじゃないですか。だから、ダビデの子供だろうと何だろうと、私の主とそれは呼びますよねって。で、彼らがずっとその人間のくくりに、その上辺のところで囚われているところに、その一石を投じたいわけですよね、イエス・キリストは。45節から最後47節。また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定席や宴会の定座が好きです。またヤモメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちには、こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。気をつけなさいと、特にイエス・キリストの弟子たちに言ってるわけですよ。こんあんな人たちになっちゃいけないよって。律法学者たちというのは、自分の正しさ、その自分の自己義を振り回すんですよ。見てくださいって、私はこんなにやってますって。尊敬されたり認められたりしたいからです。なぜかというと、人から出てるからです。人から出てるから、人の評価を受けたいんですよ。でも彼らがやってることというのは、ヤモメの家を食い潰すことですよ。ヤモメというのは、その、貧しい人たちの象徴みたいなものなので、当時は特に。なので、貧しい人たちを、その、食い潰してる。神殿に貧しい人たちが来れないわけでしょ？そのようなことをしてるわけだから。心が全く伴ってないんですよ。言ってることとやってること。その言ってることとやってることの背後にある心が全く、伴ってないというか、一貫性がない。言ってることは素晴らしいし、やってることは素晴らしく見えるんだけど、その心というのはもう汚くて仕方がないんですよ。人の評価は目に見える上辺を土台としますので、ある意味中身は見えないんですよ。宗教家というコートを着れば、笑顔という仮面を作れば、なんか素晴らしい人のような話しぶりとか、大丈夫ですという言葉であったり、そういうのでその自分の心というのを、偽ることっていくらでもできるんですよ。だからそうならないように、言ってることとやってること、その言ってることとやってることをこのが人から見える部分と人から見えない心の部分がちぐはぐになるのを気をつけなさいよって、立法学者たちみたいになるからねって弟子たちに言ってるわけです。粉みじんに飛び散らされ、吹き飛ばされるわけでしょ。悔い改めないと、イエス・キリストにあってその砕かれないと、その石が降ってきたらもう跡形もなくなるわけですよ。でしょ。この世でどんなに人々から用意されて素晴らしいというふうに言われたとしても、永遠の世界で苦しむんであれば何の意味もないじゃないですか。この世界の全てを得たとしても、誠の命を失ってしまっては何の得になりましょうかってイエス・キリストも言ってますよ。イエス・キリストが神から使わされた神の子であり、 御子であり子なる神であるように、バプテスマのヨハネが人から出るんではなくて神から使わされたように、私たちもまたイエス・キリストを信じる信仰とうちに住んでくださっている聖霊が与えられて神に使わされるものですよ。神は私たちに命じておられますから、行きなさいって、福音を述べ伝えなさいって、でも聖霊を受けなさいって、人から出たものと神に使わされるものの最大の違いは、その人のうちに聖霊が住んでおられるかどうかです。そしてその聖霊によって、その神イエス・キリストという土台の上に立って常に砕かれ続け、上辺ではなくて内側のその動機の部分であったり心を聖霊によって清めていただき続けるかどうかです。聖霊は私たちのうちに住まわれて、神に従っていく思いも力も導きも与えてくださるし、神は私たちの愛、聖霊は私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるって、だからこの希望を失望に終わることがないって、でそれが全く違うんですよ。でこの聖霊の声に私たちがその耳を傾け続ける限り、私たちは神から使わされるものとして周りに良い影響を与えることができます。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの前に砕かれて悔い改めて、聖書の約束により、神の力によって新しくされるということを体験して、このことを本当に心から感謝していられますように、神の前に感動していられますように、だから神が願っておることをやり続けたいという思いが聖霊によって与え続けられますように、そしたら上辺だけではなくて私たちの心もその伴ってくるはずです。そもそも心があるからその行いがあるようになってくるので、その心と私たちの言動というのが一致するようになってくるはずです。イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられて、そして神から使わされるものとして私たちが出ていけますように、私たちの周りに本当にイエス・キリストの麗しい、かぐわしい香りを放っていけますように、神から与えられる恵みによって与えられる豊かなその祝福をお裾分けしていけますように祈ります。天の父さん、あなたが本当に私のようなものを愛しておられて、私のようなものがイエス・キリストを信じる信仰によって罪を許されて、罰を免れて永遠の滅びから救われたという、この救いを受け取らせていただいて、この真理の上に立つことのできる力を、また聖霊を与えてくださって、その聖霊によって私たちに思いを与え、力を与え、知恵を与えて、導きを与えてくださって、あなたの愛を教えてくださって、あなたに応答できるようにしてくださっていることを心から感謝します。どうか自分自身が肉々しくなって、自分で自己推薦するような、自分からその人の前に、人から出たようなものになり下がることがないように、どうか助けてください。あなたが聖霊を私たちに与えてくださっていて、本当に聖霊が私たちを突き動かしてくださり、そしてその聖霊がによって使わされる、あなたによって使わされるものとなっていけますように、私たちの周りにあなたが与えてくださる良いものを分かち合っていくことができるように、私たち一人一人を導いてください。祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。